私も働ける人生バラ色ラジオ。皆様ごきげんよう。パーソナリティの力久百合子です。この番組はセカンドキャリアを輝かしく生きるララコンシェルジュのメンバーをお一人ずつゲストにお迎えして、その方のキャリアストーリー、生き方に迫る番組です。ゲストの方々は様々な経験を経て起業され、毎日を素敵に生きていらっしゃいます。そんな皆さんから素敵に生きるヒントを得て、あなたも最初の一歩踏み出してみませんか？第74回目の今回もララコンシェルジュ代表の永橋智代さんと一緒に素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。永橋さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、永橋です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さて、今回お迎えしますのは、企業コンサルタントとして女性起業家さんの皆さんを23年間サポートされてきたオンリーワンプロデューサー、宮脇さゆりさんです。宮脇さん、ようこそお越しくださいました。
どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。宮脇さんは、この今ご紹介した通り、女性起業家の皆さん23年間サポートされてきたということですけれども、それ以前もこのマーケティングで、その分野でもすごく活躍をされていて、スペシャリストでいらっしゃいますよね。
ありがとうございます。
もう聞きたいことたくさんあるんですけれども、このぜひですね、このマーケティングの、ま、原点といいますか、はい、お子さんの頃ってどんなお子さんだったんだろうっていうようなところから私気になってるんですけれども、いかがでしょうか。
私、宮崎で生まれ育ったんですけど、家が自動車整備工場で、宮脇自動車整備工場っていう、はい、まあ、両親二人だけでこうやってるような、ところだったんですね。はい、で、もう、なんて言うでしょう、知らない土地で工場を建てたので、うん、まあ、両親、すごく困ってたんです。お客さんがなかなか見つからなくって。で、月末になると、夫婦喧嘩がこう始まるので、うん、子供ながら、何か両親の力になれたらって思って、私は、5歳にして、幼稚園に行って、先生の車検はいつですかって言って、車検を取ってきた経験があるんですね。もう幼稚園の時から、まあ、ほとんどの先生がの車検点検をもらい、小学校に行くと、まあ、先生たちが増えるので、やったと思って文字も書けるようになったので、先生たちの車の車種、それから点検車検の時期とか、まあ、住所とかも全部書いて、連絡先も書いて、全然もうすぐ2ヶ月前ですから、お父さんいつ来たらいいですかみたいな感じの車検の取り方をして、まあ、小中高大学までですね、ずっとそんな風に家業の営業をしてました。
素晴らしいですね。びっくりしちゃいました。本当ちょっと声をかける程度じゃないです
か。トップ営業マンだ
と。はい、先生は私のお客様と思って、一人残さず、まあ、お客様にしていくために、いろんな形で、うちの父はですね、こういう車検がと、こういう整備がとても上手で、九州で2人ぐらいの、2番目ぐらいの整備士なんです、みたいな感じとかを言いながら、
は
い、
2番目なの ?2番目。
2番目ぐらいに、はい。なんか免許取ってみたいな感じで、もうセールストークもいろいろ考えてやってたんですよね。
へー、
はい、
ご自身で誰かから学んだっていうわけではなくて、ご自身でこう考えて
たんですね。きっと5歳ぐらいにして、そうやってどうしたらこの先生はうちに出してくれるんだろうと思って、まあ、商売が好きだったんだと思います。
へー、親御さん体操喜ばれたんじゃないですか。
お小遣いをくれるので余計に張り切っちゃって、それで私自身も小さいつなぎを買ってもらって、
かわいい、
それで転写をしたりみたいな感じで、なんかこう商売に関わってるっていう自分が好きだったんですよね。そんな幼少時代からの、まあ、商売好きから始まりました。
なるほど。 特殊な ご経験と、でもすごいですね。ご自身でそう考えて、それをこう行動に起こして、それ成果も出してしまうという素晴らしいお子さんだったんですね。その後、ではこの大学生までそれを経験されて、就職はどういったところへ進まれたんでしょうか？
最初は私、宮崎でプログラマーとしてスタートしたんですね。でも、その当時、プログラマーがまだ走りの状態で、女性もそんなにいなかったので、これは横文字の仕事についてたら、職業安泰なんじゃないか、みたいに思って始めたんです。でも、プログラマーは5年やって、ちょっと私には向いてないかなっていうのもあって、そこから東京に出ようって思って、東京にこう、上京して。で、そこで最初、キャノン販売って、今キャノンのマーケティングになってますけど、そこに入るんですね。そこで、レーダーショットプリンターっていう、企画部署に、まあ、配属になって、その営業マンが、6000人ぐらい当時いたんですけど、売れる営業マンと売れない営業マンがいるんですよね。あ、なんでこの人たち売れないんだろうと思って、売れる営業マンの頭の中をこういろいろこう聞かせてもらって、売れる人たちはこんなセールストークで話してるとかっていうのをマニュアル化して、で、200ページぐらいの本にして、それを全部6000人の営業マンに持たせたところ、みんなが売れるようになってきたっていうところがあって、わ、マーケティング楽しいなとか、こうやって売れる状態にみんなをするっていうのが、マーケティングの手法としてもいいんだなっていうのが分かり、面白さを感じたのがそこだったんですね。
なんかこうご自身がどうやって売り上げを伸ばすかっていうことを以上に、この周り全体としてどうやったら伸びていくかなっていうのを、この広い視野で考えてらっしゃったんですね。
そうですね。で、そこが、5年くらいやっぱり勤めた後に、30歳で、実は、会社を辞めることになって、次に仕事を見つけないといけなかったんですね。そこは、なぜかというと、男尊女卑が激しくて、日本の会社だったので、先がこう見えなかったので、外資系に行こうって思って入ったのが、今のトレンドマイクロでウイルスバスターの会社なんですね。でも、その当時は14人しかいない、日本で創業、まあ、海外には26拠点あったんですが、日本がまだ創業だったんですね。で、ウイルスバスターも全く売れてなくって、今みたいに、みんながウイルス対策いいよねとか、入ってるよ、入れてるよとかって状態ではなくって、どちらかというと、何それっていう、みんなが知らない状態だったんです。で、私はマーケッターとして、売れるようにしろっていうのが、まあ、社長からの、まあ、ミッションだったんですよね。で、それをどうやって売ったらいいんだろうと思った時に、そのウイルス対策が必要な人っていうのは、まあ、パソコン持ってる人だったんですが、その当時、ほとんど、まあ、女性の人たちは、皆さんパソコン持ってない状態で、唯一、秋葉原のオタク系の人だけがパソコンを持っていたので、秋葉原だと思って行って、で、チラシ配ったんですけど、一回目は全然何ともな、もらってくれなかったんです。そこで考えたのが、白衣屋さんに行ってピンクのナース服買ってきて、でも、ナース服って本当は長いんですよね。だから、ミニ丈に私が全部20着で、ミニ丈にして、聴診器首から下げて、コンパニオンの人たちにそれを配ってって言ったら、その頃まだコスプレがなかったんですね。で、そのコスプレっていうものがない中でそれをしたところ、みんながすごく、欲しい欲しいって言われてチラシを。で、みんながウイルスバスターを買ってくれるようになりました。
すごい。
またここも宮脇さんの戦略勝ちだったんですね。
そうですね。そこで、だいぶ浸透してきたなと思ったんで、北海道から沖縄までずっと、ウイルスバスターをそうやって、ナース服を持ちながら、売り歩いて、3年後にはシェアナンバーワンになったって感じでした。
すごいです。またこの発想がいいです そのだそこによくたどり着くなって思ったんですけど。
周りの人からはみんな、あいつはクレイジーだとか、なんかちょっとおかしいって言われて、当時は、まあ、社長だけは外資系の、外国の人なので、お前は、なかなかいいぞって褒めてくれるんですけど、周りの人たちからみんなおかしいよね、宮脇ってって言われてました。
ちゃんと成果を出されてますからね、もうバッチリこう全国でね、出されてて。いや、すごいですね。その後、起業を決意されるっていう流れになるんでしょうか。はい。
トレンドマイクロが、やっぱりもう本当に軌道に乗って、東証一部まで上場して、IPO とかも全部担当した後に、私は長男をこう、出産することになるんですけど、その時に、なんて言うんでしょうね、もう会社辞めるか続けるか、みたいなことになってい
な
て。
るほど。
で、やっぱり子供を産むのにやめた方がいいんじゃないかっていうことで、やっぱりちょっと流産しそうなこともあって、年齢も高かったのでやめたんですよね。で、その後、会社を辞めたのはいいけれど、私の当時、旦那さんが、仕事をしてたのにリストラに遭ってしまって、で、そのリストラにあった後、転職活動が3社も落ちてしまったので、夫婦で職がない状態、子供は生まれて間もないに、全く2人とも働けない状態だったので、これなんとかしたいなって思ってた時に、私が幼児教材を買ったんですね。そんな風になると思ってなかったので、かなり100万近くの幼児教材を買ったんです。で、それをこう使いながら息子にやってたら、結構 IQ が高くなったりとか言葉が早く出るので、周りのママたちがその、教材を12人、買ってくれることになって、それで、そこを見た、教材の副社長さんが、営業マンが売れないけど、宮城さんがそうやって12人とかに売れてるから、コンサルに入ってくれって言って、営業マンが売れるように、指導してほしいって。コンサルって何だろうって、実は、コンサルタントが何をするかも知らなかったんですね。でも、依頼があったし、仕事も、夫婦で何もないから、じゃあ、やらせてくださいって始めたのが、会社のもので、5年間そこをコンサルさせてもらったんです。はい。そこが、まあ、コンサルタントの始まりだったんですよね。
営業マンよりも、会社に勤めてらっしゃる営業マンよりも、宮脇さんの方が広めるのが本当にお上手だったですね。
たまたまそこは、なん
すご
か、認めてもらってっていうのがあって、そこが一社目。そして、二人目っていうか、そこは、まあ、会社だったんですけど、企業されてる女性に行ったのには理由があって、今度は、二人目が生まれて、家がちょっと乱れてしまって、あまりにも、家が片付けないといけないけど、私、片付ける能力がなかったので、これは専門家呼ぶしかないと思って、収納家さんに来てもらったんです。で、その収納家さんがすごい綺麗な人で、お片付けもすごい綺麗なので、二人で、すごい、なんか、技がすごいですね、みたいなことを言って、でも、私、宮脇さん以外にお客さんがいなくて困ってるんですって言われたんですよね。で、あ、そうなんですね、って言って、私の、職歴とか、まあ、いろんなやってきたこととかを言ったら、私を売り出してほしいって言われました。で、売り出すってやったことないしなって思って、躊躇してたんですけど、とにかくこの人困ってるんだったら、お手伝いしてみようと思ったら、半年ぐらいの間にその人の本を出すことができ、そしてテレビ、新聞、雑誌とかにその方がどんどん出るようになって、まあ、2年間、まあ、マネージャーみたいなこととコンサルタントと、まあ、両方やりながらその人の売り出し方をやったんですね。はい。 それが、個人の女性の方の最初の支援だったんですが、その人があまりにもこう、いろいろな形で、表に出たので、それを聞きつけて、その方のお友達とか、それを、まあ、いろんな見てた、人たちが、ちょっとお願いしたいって言って、コンサルをしてほしいって言われて、その時体制もできてなかったんですけど、とにかく、まあ、一人目がうまくいったから、じゃあ、依頼、あったものはとにかく受けてやってみようって思いながら、そこから紹介口コミで、女性の人たちがやっぱこんなに困ってるんだなっていうところから女性支援に、入りました。
宮脇さん、ご自身のやっぱりこう、独自のスタイル感っていうのがすごく強いんじゃないかなっていうふうに感じるんですけれども、何かこう、大切にしていることでしたり、こういうふうなことを心がけて、その目の前のお客様といいますか、のサポートをされる方に、こう、接してますっていうようなことってあれば、ぜひお伺いしたいですけど。
私、やっぱり原点は本当に私の家の実家の商売なんですけれど、どんなに職業が様々であっても、形は一緒だと思ってるんですよね。本当に商売って人の悩みとか困りごとを解決するためにあるので、その悩みを解決するために、まあ、どんなものを使って、それぞれ人が、例えば私が家が、乱れてるっていう時は、収納家さんに来てもらうとか、子供の知能を、ね、高めるためには教材を使うみたいのがあるんですけど、皆さんのサービスを考える時には、その困ってる人たちはどこにいるのかなっていうところを考えていくと、集客でどんな人を集めたらいいかとか、どこに行けば人が集まってるかっていうのがわかるんですけど、意外とそこが皆さん分かってるようで見えてないだけなので、さっきも例えばウイルスバスター売るのに、私、どこに行ったらお客さんいるのかなっていう時に、秋葉原とか、パソコンショップとかに来てる人たちは、買う人たちだって思ったんですよね。でもそこを、ただ本当に単純に、見つけるだけで、ある程度そこの人たちが、本当に興味を持ってくれるかどうかっていうのを、あとは、調べてやっていくだけなんですよね。
なんですね。そこは、アイディアみたいな、やっぱりでも、その悩みですとか、お困りごとに、こう、寄り添う中で出てくるのが、それが、宮城さんのアイディアとして、こう、湧いてくるものみたいなとこ。やっぱり、原点は、
そうです
やっぱり、
ね。
悩みごと、お困りごとに、こう、寄り添ってるからこそ、それが出てくるっていうことなん
そう
で
です、
す
そうで
ね。
す。だから、どうしても自分の中だけで考えてると頼りがちなので、なんか自分の中に100人とか200人のいろんな人たちをこう住まわせているような感じで、この100人200人の人たちに聞いた時に、みんなどんなものが知りたいとか、どんなことで、こんな風になったら願望が、達成できるみたいなことを、聞くようにしてるんですね。やっぱり自分一人の考えだけだと、どうしても偏ってしまうので。だから、心がけてるのは、たくさんの人たちがどんな風な意見とか、やっぱり、一人一人違うじゃないですか、考え方って。だからできるだけ偏らないように、みんなが求めてるものって、とか、多くの人たちが、困りごと解決するために何が欲しいのかな、とか、ちょっとやっぱりその中に楽しさだったりとか、こんなこと分かりやすさが求めてたんだよね、とか、そういうものとかは、ちょっと追求していきたいなとは思ってます。
そう、
そう、
なん
なん
かすごく
かすごく。
優しい考え方なんだなっていうのを、なんか知れてすごく嬉しいというか、なんかマーケティングってこう一言、マーケティング戦略とかっていう言葉を、まあ見てしまうと、なんかこうガツガツやっていくみたいなイメージがあったんですけれど
りま
も、
すよね。
ね、それを今でも宮脇さんがこう、 すごく言葉を選んでと言いますか、優しい言葉でこう教えてくださって、すごく、あ、そんなにこう愛のあることだったんだっていうのを 私は勉強させていただきました。はい。今後は、宮脇さん、どういったことに取り組んでいきたいな、ですとか、はい、ありますか？
そうですね。やっぱり私、自分自身が長く子育てをシングルマザーとして、まあ、やってきて、やはり女性って子育てもしますけど、仕事も家事もいろんな形でやらないといけないことがたくさんあって、本当に、まあ、男性みたいにもう仕事だけに打ち込むっていうことやっぱりできないんですよね。ですから私はそういう女性の人たちの子育てしながらでも、それにやっぱり自分が女性として本当に諦めないでやりたいことがやれるような支援ができたらなって思ってるので、やっぱり私の今のコンサル業っていうところを、まあ、全国いろんなところでお話ししながらも進めたいし、やっぱり私と同じような、コンサルタントの人たちを育てていったりとか、何か、例えば、今回も、ララコンシェルジュとかに入られてもらったりして、やはり、ここにいらっしゃる人たちと関わっていくことで、やっぱり女性の人たちの支援っていうところを、広めていけるとか、何かお役に立てることができるんじゃないかなと思っています。
ありがとうございます。素敵です。女性起業家さんの皆さんの、まあ、伴走者として、まあ、ある種力強く、でも、そして、すごく温かく支えていらっしゃる、まあ、そんな姿がすごく印象的でした。お話ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまで、オンリーワンプロデューサーの宮脇さゆりさんにお話を伺いました。長橋さん、宮脇さんのお話、いかがでしたか？
い。さゆりさんは、やっぱり女性の経済的自立っていうことに、すごい、願ってる、すごいそこを願っている方です。で、私も本当そこは本当に同じ思いで、なんかこれから、やっぱり一緒に、ララカンシェルジュの中でもね、企業塾みたいなのを一緒に作っていきましょうかっていうような今お話をしてるとこなんですね。はい。やっぱりそれは、さゆりさんがやっぱり女性起業家が経済的自立、やっぱり、しっかりとまず経済的に安定してないと、やっぱり、人生ね、これから先の人生を、じゃ楽しんで、やっぱり過ごしていくことは難しい。だからやっぱりそのためには女性起業家も学んでいかなきゃいけない。やっぱり今後 AI とかね、事業効率化していったりとかね。で、そういうことも含めて、あとはこれからちょっと起業してみたいなって、一歩踏み出した主婦の方とかでもね、ちょっとやってみたいな、子育て終わった後に、やっぱ自分の得意分野生かしてお仕事してみたいなっていう方がいたら、やっぱこのララコンシェルジュの起業塾、もし、そんな高いお金は一切取らない感じです。ね、皆さんが気軽に、入っていただいて、みんなで学びながら、なんか一緒に、そうですね、成長していって、ね、やっぱり経済的にしっかりと、できるようにする、お仕事をちゃんとできるようにする。そうすることで、やっぱ楽しい人生をね、人生100年時代なんでね、同じ、私たちみんな、同じ女性としてね、一緒に楽しんでいけたらなと思ってるのを、今企画中なんですよね。ね、
楽しみで
楽
す。
しみに。
楽しみです。
はい。そうなん
は
だ。
い。
ちょっとお知らせでした。
ありがとうございます。
ありがとう
はい。
ございます。宮脇さんについて詳しく知りたい方は、デジタルブックやホームページなど、ぜひリンクからご覧ください。というわけで、私も働ける？人生バラ色ラジオ。今回は、オンリーワンプロデューサー、宮脇さゆりさんをゲストにお迎えして、ララコンシェルジュ代表の長橋智代さんと、パーソナリティ、力久由里子でお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。